婦の二人ごとは、動画クリエイターで不動産投資家の結婚5年目夫婦が自分らしい幸せをテーマに日々の暮らしや頭の中をお話しする番組です。
はい、今回は年間100本映画鑑賞する私が選ぶ最近見たおすすめ作品というタイトルでおすすめ映画についてご紹介する放送にしていこうと思います。
イエーイ。
はい、この私が選ぶっていうのは妻の由美の私でございます。
待ってましたこの回を
今回僕はまあ聞き手というか、まあ、なんだかんだ夫婦で映画見てるから由美が紹介する作品は全部 Y も見てるよね。
うん、でも一個実は最後まで一緒に見てないやつがあるけどまた言うわ。
ああなるほどなるほど。まあ我らね、あのネットフリックスも契約してるし Amazon プライムビデオも契約してて、まあその辺を、まあ主にネットフリックスやけどな、
うん、
うん、映画は見ていて、まあ晩ご飯を食べながら2日3日ぐらいに分けて見るっていうのを続けてるんで、まあ割とね年間やと100本ぐらい映画見てるんよね。
そんなに見てましたか
はい、なんでまあ最近やな、最近見た中での印象残ってる作品、うん、結構上がった？
ありますね。
ありますか。そうか、
ありますんで、もう待ってたのよこのね放出できる回を。あ、
なるほどね、
うん、
はい、で紹介した映画のタイトルとかは、放送の説明欄にも書いてますので、そっち適宜参考にしながらねお聞きいただければと思います。まあ、何かね気になる作品があればぜひねチェックしてみてください。
はい、
じゃあ早速お願いいたします。
いいですか、聞いていただけますか。
はい、
最初に言っておくと今日はね6個、主に6個ご紹介したいねんけど映画、
うんうん、
全部暗いです
暗いや、うん、
全部すごく暗いです。
まあ我ら結構暗い系というかね、うん、なんかそういうの好き好んでるもんね。
てかなんかやっぱりこう社会的に意義のあるテーマを扱ってるとか、なんかこうすごい自分がそんな世界知らんかったとかこういうこと知らんかったっていうのを知らしてくれる映画が好きなんや私。
なるほどな、実話を元にしたとかもね。
あ、そういうのもすごい好き。
いいしね。
そうそう、
まあ確かに前もそれはそうやな。
そうなんで今回この6個はまあなんかこう今のね社会が抱える問題をテーマにしたものが多くなってますので、まあ、ちょっと渋めかもしれないです。
なるほど。
最近見た映画で一番面白かった。
おお、一番から、
まあ、
いいね。
面白いっていう言い方が合ってるのかちょっと分からへんけど
インタロスティッドみたいな。
そう、インタレスティングの方やからあれないけど、
ファニーじゃなくて。
あ、そう、ファニーじゃないのよ。
あ、いやまあまあいいやん、それが映画鑑賞のね醍醐味の一つやと思うし、うん、いいやん、第1位から発表するのもいいね。
うん、そう、あの第10とかからねやるの嫌やね
あのおすすめグッズ50選、
いやそれ
第50位
1位なんやねんってなるやん。
あ、そうやな。
そう、
1位から
い
こう。
1位からいきます。第1位は、うん、存在のない子供たち。
おー、1位ですか。
1位です、私の中で。
はいはいはい。
でこの映画は何の映画かというと、
ね、
世界の貧困をテーマにした映画です、
うんうんうん、
でどんな話かというと、主人公はもうすっごい貧しいお家に生まれて戸籍すらない少年、うん、ゼイン君、多分10歳か、まあ、12、3歳ぐらいかな。
そうやな、12歳とかかな。
うん、ゼイン君っていうそのね子が主人公なんやけど、まあ、ある日そのすごい貧しいねんけど大家族なんよ、
うん、
でそこですごい大事に大事にしてた妹11歳が、ある時、まあ、生理が初めてきて、
うん、
でそれがきっかけでもう11歳やのに結婚してしまって、
うん、
で家から連れ出されてしまって、でそれをきっかけにゼイン君も自分の人生を切り開こうともがく話ですと、
うん、
なんですけど、なんか正直さ、そういう話ってよく聞くやん、幼い女の子が結婚してますとか。
うん、聞くね。
でもさ、なんかあんまりピンとけえへんかったというかさ、
ああ
なんか実態ってどういう感じで結婚してて、なんかどういう風に扱われててとか、
うん、
なんかよくわからへんかったんやけど、この映画は、まあ、グロテスクな描写こそないけど、そういうのがすごくリアルに描かれてて、
うん、
あとゼイン君みたいな戸籍のない子供たちがどういう風に生活してるのかとか、まあ、とにかくものすごくリアルやったよ、
うん、
で何よりもほんまにすごかったのがこの主人公のゼイン君を演じる、ほんまに名前がゼイン君って言うねんけど、ゼイン君の演技、
うん、
で最初見た後もうすっごいプロやと思って、
ね、名子役みたいなね。
そういやもう演技力が半端じゃなくて、ほんまになんか映画を見たというよりもゼイン君の人生そのものをなんかそのカメラがひっついて追いかけたんじゃないかっていうぐらいほんまにすごかったよ。
うん、表情とかね。
そう、表情とか仕草とか、
うん、
でなんか後から調べて知ったんやけど、あのねゼイン君はなんと素人で、というかむしろこの映画に出てくるキャスト全員素人で
ね。
そうで、あの監督がねシリアの方なんやけど、あ、じゃあ、そうそう、監督はレバノンの方、
うんうん、
ご出身がレバノンの方なんやけど、その方があのほんまにシリアの難民の難民でその逃れてきた人の中からキャストを全員選んで、
すごいこだわりやね。
そうだからこの映画がもうとんでもなくリアルに仕上がってて、
うん、
でその出てるゼイン君とかゼイン君のお母さんとかもみんなそういう境遇で育ってきたから、なんかねいろんなところで多分ほんまに彼らがポッてこう出てきた言葉があると思うねんけど、
うん、
そういうのがめっちゃもうなんか苦しかったよ聞いてて。
確かにな、なんか全部台本読んでたっていうよりはね、ところどころ本音が出たりとか、
そうそう、
ほんまの表情してたりとかするんやろな。
そう
や
ねん、そうやねん。で特にさ、うん、あの一番最後の方にね、ゼイン君が自分の両親にあのもう責任を持てないのに子供を産むなってこう、うん、訴えかけるシーンがあんねんけど、あのシーン でも親の方もなんかその子供を産んだら助けてもらえるって教えてもらったからそうしてたのにひどすぎるみたいなっていう言い争いがあって、もうねそのシーンがすごい忘れられへんくて、ねえ、いやもう見てほしいよとにかく。
そうやな、なかなかすごい作品やったな。作風もねすごいリアルなタッチやったし、
うん、
なんか途中でちょっとみんな連なってたもんね。
あ、そうで、なんかこの先が想像できるからさ、
あ
そういう描写があったら嫌やなって思ってね。
あ、
なんかその妹さんがさ、
バッドエンドじゃないけどね、
結婚していきましたって、その先の描写もあったら嫌やなって思ってねんけど、あのねそういうグロテスクな描写とか見たくない映像っていうのは全然なかったよ。
そういうのはなかったな。
そう、うん、ないけど、ないけどもゼイン君の何演技っていうか、まあ、ほんまか分かんないけどさ、
まあ、その境遇とね、なんかいたたまれないね、そうそう、気持ちになるわな。
なるので、まあそういうシーンがないからあの比較的安心して見れるかなとは思うけど、うん、もうね本当になあ、せやからそういうのでまあ遠い国のことやと思ってたけど、
うん、
よりなんていうか身近に感じることができて、
まあ今でもシリアとかはね内戦とかね、
そうそう
続いてるからね。
そう、ほんでまあなんかできひんかなと思ってあのほら寄付を始めたんよ、
チャイルドね。
そうそうそう、うん、でそのチャイルドもなんかその幼い子が結婚させられて、で妊娠が原因で亡くなってますみたいな、
あー書いてたね。
そうで、チラシが書いてた時に前やったら絶対ピンとけえへんかってん、
あ
でもこの映画を見てたからほんまにそういうのがあるんやっていうのを知ってたから、一歩動こうって思って、
あ、なるほどね。
そう、
毎月ねあの寄付して、
そう、チャイルドに手紙書かな、
ね、手紙ちょっと書かなかったな、
全然書いてない、うん、そう、
あでもそれが1位くんねや、ちょっと意外やった、あそういう意味では、
いや素晴らしい映画でした。
あ、ただ映画としてはね、なんか映画ならではのもう見たなって感じはするよね。なんかその
映画、
ね、
そうそう、
お決まりのね、なんか、冴えない主人公がいろいろな人と出会って、
ね、
成長してハッピーで終わるみたいな、
うん、まあそういうね、
そうそう、お決まりのやつ、
うん、
もういいけど確かに見てほしいな。
そう、こういうねちょっと問題意識のある映画は本当に素晴らしい、うんので第1位は、存在のない子供たちでした、
うん、
じゃあ、2位以降も大変暗いので引き続きよろしくお願いいたします。
暗いですか、
はい、
スタローンが銃乱射する映画とか入ってない？
あ、まあ、スカッとするから好きなんやけどな
シュワルツェネッカーが銃乱射する映画とか入ってないか、
入ってないな、
入ってないか、
ごめんね、
あ
、じゃあ第2位ホテルムンバイ
ホテルムンバイ、まあ、同じような感じやな。また
ホテルムンバイ、こちらがあの実話をベースにしてまして、
はいはい、
あのインドで実際にあったテロの話、
うん、
でテロの集団がほんまにあのホテルムンバイっていうホテルほんまにあるんですけど、
うん、
そこのホテルを占領してしまった時の話、
うん、
であのねテロの映画ってあんまり見たことないけど多分世の中に結構あると思うよね。
あるある、たくさんあるね。
そうそう、やし、ただなんかよくあるのはそのテロが怖いとかテロは悲惨でテロをやってる人は超極悪人って描いてるだけやと思うね。
いやそれこそだからもうあのスタローンとか
戦うテロリストは、いや違う、いやそれテロってさなんかいやもうそうなんやけどちょっとそれも
いやもう完全に悪よ、もうなんか核兵器を手に入れるぞみたいなさなんかようわから
ん、いやそういうテロじゃない、
で最後ボコボコにされるっていう、最後なぜかこう、うん、拳で殴り合って
肉弾戦になるや
つな、肉弾戦で銃投げ捨てて肉弾戦で、違うよもう、そういう映画ではないな。
違う、あのほんまにこれは実話をベースにしてて、
うん、いやすごかったよこの映画も。
そうあのね、まあただそうだから言った通りテロに走ってテロをやってしまう人の描写はないっていう映画が多い中で、このホテルムンバイの映画はちゃんとそのテロをする人がどういう人 でどういう暮らしをしててどういう考えでこのテロをすることに至ったのかまでをちゃんと書いてたやん、
うん、
でそれがすごい興味深くって、なんかテロにさその悪に染まってしまう人ってさ、
うん、
もうほんまにあの悪やと思ってたやん、もちろん、
うんう
ん、でもあのねこの映画を見るとそうじゃないっていうのを知って、まあ、悲しいことに貧しいお家に生まれてそういう方ってで勉強する機会も全くなくて、とにかく善悪の判断がつかないの、
うん、
そうつかない人たちに、まあ、お金あげるよとか、まあ、そういうことを言ってテロの犯行に及んでしまうっていう人が結構多いみたいで、
うん、
だからさなんかその極悪人として描くんじゃなくて、まあ、それは悪く銃を乱射してるシーンとかもあんねんけど、
うん、
その少年とかが初めてトイレが水で流れるっていうのを見た時にうわすごいなこれとか言ったりすんのよ、うん、映画の中で、うん、なんかそういう描写がねもうすごいグッてきて胸にな
んか人間らしいというかね、しかも子供やったっけ、その
そう子供やね、
あ子供やんな、
うん、
当時その映画中にね出てきたテロリストがね、
でテロリストが家族に電話してさ、
うん、
ちゃんとお金もらったら大丈夫とか言ってんのよ、
あ
そんな描写するみたいな、
うん、
まあテロも悲惨やけどそれをやってしまうその裏側もねなんか考えたことなかったから、
まあ、世界の闇の部分やな、
そうそうそう、
うん、
そういうの知るきっかけになった素晴らしい映画だったなと思いました。
うん、これもかなりリアルなタッチやな。
でこれはねあの正直私ご飯食べながら苦しくて見られなかったちょっとやっぱりあのすごい怖い描写が多いから、
うん、まあちょっとこうね打たれたりとかね、
あそうそうそう、なのでまああの見れそうな方はぜひ見てみてください。気持ちは沈んでますか、大丈夫ですか。
ちょっとあのスタローンで気持ち上げたつもりやけど最後せやなってなってもうたけど、まあ、次はどうなんでしょう、第3位、
暗いです
暗いですか、
暗いです、
暗いですか、
第3位、
はい、
朝が来る、
あーなるほど、
はい、
朝が来るね、
朝が来る、はいはい、でこれはですねあのアメブロでも一回紹介したんですけど、
あそうやね、
そう、うん、養子縁組の話 で、
うん、
で映画の中に2組主人公がいます、
うん、
でまず1組目が養子縁組をするって決めて実際にお子さんを引き取ったご夫婦の話、
うん、
ともう1人の主人公がその子供を産んだ中学生の光っていう子の話、うん、でこの映画がすごい印象に残ってるのはまあ、その養子縁組をするっていうご夫婦だけにスポットを当てたんじゃなくってその中学生光の子、
うん、
光にちゃんとスポットを当ててあの両方の視点からこう、
そうだね、
考えさせてくれたこと、
どちらももう主人公レベルの、ね、描写それぞれあったからね、
そうそう。でその中学生光もさ、なんか全然てか悪い人が出てこないのよこの映画。
あ、それはそうやった。
そう、
嫌な人とかね。
嫌な人が出てこないから余計苦しくって、
うん、
なんか本当に好きな子、好きな男の子との赤ちゃんができちゃうよね。
うん、
でも中学生やから自分で育てることもできなくって、で広島でなんかベビーバトンっていう活動をしてる、
うん、
まあ、これ映画内の話なんですけど、
うん、
活動してる拠点に行って、でその光みたいな妊婦さんが一時的にそこに集って出産まで一緒に過ごすっていうのがあるんですけど、うん、なんかねその広島のベビーバトンの場所で映画内で一部こう妊婦さんにインタビューしてるみたいなシーンがあるよね。それがねもうほんまに印象的。すごく若い光みたいなお母さんがその赤ちゃんを産んでもらっていく人がすごく憎いみたいな、
うん、
も
う
泣きながら言ってて、
うん、
やっぱりなんかそのね好きな子との赤ちゃん産んで手放したら、はいもう終わりですなんてできるわけがなくって、でずっとも
本人はなやっぱりな、
そうそう引きずって生きるよね光も、
うん、
そうで、なんかねこれをねすごく見せづらいと思うねんけど、私はあえて思春期の子に見てほしいなって思う映画やってん。
あ、
やっぱりその妊娠してもうたらどうしてもさ負担って女の子ばっかりに行くやん。
まあそうやな、
そういう描写もあったやん。
あったな、
光ばっかり負担があって男の子は普通に高校進学しててみたいな、
うん、
うん、なんかね周りのサポートのあり方とかも考えるきっかけになるやろうし、何かこう子供たちも気づきはあるんちゃうかなって思うのよね。
うん、まあどんどんね教育っていうとちょっとなんか硬いかもしれんけど、まあ、うん、考えるきっかけにはなると思うし、あと命のね大切さというか重さみたいなところも感じれるかなとは思うけどね、うん、やっぱり
そうなんです。本当にいい映画でも最後は号泣号泣でも
号泣号泣の号泣やったな、
号泣号泣やったね、
うん、
はい大丈夫でしょうか。じゃあ第3位は朝が来る養子縁組のお話でした、うん、はい、第4位、じゃあこれ乗り越えたらちょっと軽くなるから。
あ、そうですか。
第4位までが暗い。
あ、そうなんや。
第4位いきますよ、
はい、
タクシー運転手。
あ、なるほど見たな
見た、
タクシー運転手ね。
これはですね韓国の映画で1980年に起きた光州事件っていう、うん、いわゆるクーデターの実話を元にしたお話です、
はいはい、
でこの映画を見るまでね私恥ずかしながらお隣の国やのにこの光州事件っていうのあるのそもそも知らんかったし、
うん、
であともっとちょっとお恥ずかしながらクーデターっていうのがなんかその実際目で見たことがなかったからさ、
うんうんうん、
ここまで悲惨っていうのを知らなかったよ、
うん、
これもね見ててすごい、タクシー運転手って調べたらちょっとお分かりになると思うんですけどすごい明るいポスターが出てくるんだよね
明るいなこれ。
そう
なんか久しぶりみたいな、そう
そうそう、
なんか、まあ、久しぶりなんやろうけど
今日もいい日が始まるみたいな感じやろ
おーいみたいな夏休みみたいな、なんかちょっとそういう雰囲気あるよな。
あのねもうポスターと全然違うよね内容
ちゃうか、途中からめちゃくちゃなんかね、
そうもうほんまにクーデターなんですごい無防備な国民に対してねやっぱ軍がもう平気で乱射したりとか
弾圧よね、
そうもうボコボコにしたりとかするんよ、うん、で主人公もほんまに歩いてただけでその弾圧されて、でなんで何も悪いことしてないのにこんなに部下は暴力を振るってくるんやってこう一緒にいたね青年、町の青年に聞いたらね、その青年がいやそうやで僕たち何も悪いことしてないねんって言ったのがすごい印象的で、
うん、
もうそんなひどい話あると思って、
うん、
そうでなんかねラストはちょっとハリウッド感入って、ああそういう描写いらんかったなって
確かにそうやった、
そこはもうちょっとなんかいらんかったなって思ってんけど、うん、まあその最後までのところはねすごい素晴らしい映画やった
ん
で、これを見た後にそのニュースとかでクーデターありましたとか報道してるとやっぱ今までとちょっと捉え方変わってくるよね。
うーん、
クーデターあったんやじゃなくて、 うわもうこんな大変なことがまた起こってるんかって
ちょっと想像してしまうよね。
そう考えるきっかけになりましたね。すごくあの苦しい描写多いんでまたこれも見れそうな方は見てください。
まあ面白かったよね、
うんうん、じゃあ第4位タクシー運転手でした。
はい
はい、じゃあここからちょっとだけ軽くなるけどまだギリギリくらいやついきます。
もういいよいいよ全部暗くても
よろしいですか。
はい、
第5位バッドジーニアス。
バッドジーニアス、はいはいはい、
はい、
はいはいはい、
これもアメブラで紹介したんですけど。
あしたな。
これねタイの映画で、超天才の高校生リンちゃんが、うんカンニングビジネスを始めるお話です、
うんうんうん、
であのカンニングビジネスって何って感じだと思うんですけど、まあ、具体的にはそのリンちゃんがテストを解いてでそのテスト時間中にクラスメートに答えは何答えは何って一個ずつ教えていくみたいな感じの話なんやけど、
うん、
最初なんかバッドジーニアスおすすめって聞いてたんやけどカンニングの映画って絶対地味やんとかさ
まずやな
そうタイの映画ってどうなんとか思って
確かにあんま見たことないかもね。
すごい見るの先延ばしにしててんけど、
うん
まあ、ある時見てみたらもう半端なかったよなこれ。
いやまあそのカンニングとは思えない緊張感とかね。いやそ
うもう緊張感がねすごすぎてこれご飯食べながら私見てたんですけどもう全然喉ご飯通らへんのよ。
これあれトム・クルーズが赤外線のレーザーを避けながら金庫開けてる時と同じ緊張感あったよ
そんな緊張感が永遠続くよな。
永遠でカンニングで続いてたからね。いやそうでもなかなか手に汗握る感じ。
そうそうしかもさあの前半はまあクラスで行われるカンニングなんやけどもう後半になるにつれてどんどんそのカンニングするとこの規模がめっちゃでかなってってもう国をまたいだりするよね。
あ
もうそのシーンは手汗びちょびちょやったね
びちょびちょか
手汗びちょびちょやったけどめっちゃ面白かったこれは。
まあ面白いね。なんか一つのエンターテイメントというかね、
うん、
ハラハラしたし、
めっちゃ面白かった
、うん、
ねタイ映画ってこんな面白いんやって思ったわ。
あ確かにね。なんか他にもあったりすんのかな
ね。気になりますね。
あれ以降見てないけどね、うん、
大君おもろかったかこれ。
いや面白かったよ、うん、
じゃあそういう感じでおすすめということで。
ああいやおすすめおすすめ。あの普通になんていうかなご飯中とかさそれ以外の場所でもお酒飲みながら、うん、楽しみながらなんか見れそう。
じゃあ5位がバッドジーニアスでした。はいじゃあ第6位パラサイト。
ああパラサイト
これはもう超有名なんでもしかしたらもう皆さん見てるかもしれないんですけど。
めちゃくちゃ流行ってたよね。
うんこれ韓国の映画で、うん、貧しい家族が自分の身分を偽って、まあ、大金持ちのお家のところにどんどん勤めていくっていう話なんやけど、
うんうんうん
まあ、例えば主人公は家庭教師で勤めたりとかあとお母さん家政婦になったりとかお父さんドライバーになって勤めたりとか、
うん、
でしていく話でなんか前半ねこれどういう話に転がっていくんやろうと思ってたよ、
う
ん、
そうやね。
ほな後半はあそう来るみたいな、
うん、
そのね結構どんでん返しというか
そうやね
そう来るんやっていうその
そう来るんややな。
そうストーリー自体もめちゃくちゃ面白いねんけど、
うん
なんかね、あの韓国 の, その就職とか学歴とか、まあ、格差とか、
うん、
そういうところもねまだなんか微妙に考えさせてくるんよねこれ、うん、
格差社会やな。
そうそうそう
テーマの一つがな。
そうでなんかそもそもさやっぱ家族みんなお金持ちの家に勤めれるぐらいその運転技術があったりとかさ、
うん、
みんなその人に教えられる勉強の、
まあね、学力とかねそう学力あったりとか
そう本場に技術がある人たちばっかりなんやけど一回韓国でやっぱレールを外れると就職ってすっごい難しいんやって、
うん、
でそんなも知らんかったからさなんかそんな知るいいきっかけになったなとは思う。話はめっちゃおもろかった。
まあ普通に映画としてもね完成度高く面白くなんかハラハラするシーンもね結構あるし、
うん、あったあった
これすごいね。なんか今フィルマークスで見てんねんけどもう賞の受賞がすごいね。もうずらーって受賞してる。
ほんまやな。いやでもほんまにすごい映画やったで。
だからまあ話題にもなってたんか。
うん、
まあ、面白かったねこれはね。
はいはい。じゃあ第6位がパラサイトでした。
はい、
で以上6個、
はいはい、
以上ね、ピックアップしましたけど、あと最後2つ、これも一瞬でいくで。
なんでそれ外れてんのそれ。
あ、これはね、なんか暗い映画じゃないし全員におすすめじゃないの。
あ、まあちょっと癖あるというか、
あ、そう、
まあ、あのおまけやな。
そう、おまけで、あの私が個人的に疲れた時に見たいなって思う映画な。
疲れた時に、おお、はいはい、
一つ目、メガネ。
あ、メガネ
メガネ、
メガネ、いきなり雰囲気変わったな。
そやろ、あのね、はいはい、これカモメ食堂の監督と同じ方が作った映画で、
うん、
都会から来た主人公が、まあもうあの疲れてね、
うん、
多分沖縄とかかな、まあ、沖縄とかの海が綺麗な島に行くんよ休暇で、うん、最初こそなんかその島の人たちと全然馴染めへんかったけど、どんどんどんどん島の環境に染まっていきますっていう話で、うん、まあもうね、ゆったりした映画やわ。
ゆったりしとんな。
ゆったりしてんねんけど、もうここにね、あのもたいもたいまさこさんやったっけ。
あ、もたいまさこさんね、
好きやわ私好きやね。
もたいまさこさんがすごい味出してるからな。
すごい味やねん、
まあ、カモメ食堂の時もそうやったけどな。
そう、あ、でもね、私個人的にカモメ食堂よりメガネの方が好きやねん。
あ、
メガネかな
関西弁になってた、メガネトマト
メガネやな、
メガネかな。
そう、
あ、ええやん、メガネで。
そう、いや、もうあの綺麗な海とね、なんかそのさ、都会から来て、まあ、キャリーケースにパンパンに詰めてくるんよ島に、いろんな必要なもん持って。でも途中で、あの茂田雅子さんが自転車で迎えに来てさ、
うん、
キャリーケースは置いてってみたいな、こう首振って、うん、キャリーケースを道端に置いていくシーン覚えてる？
あるある、あの自転車一緒に乗っていくやつやろ。
あれが好きやねん
そうなん、
あ、なんかもう必要なものってやっぱ何もないよねって思わせてくれるシーン。
あ、せやな、あれなんか僕、まあ、ちょっと内容入るかもしれない、こう帰りますみたいな感じになった時やな。
そうそうそうそう、
はいはいはい、
もう嫌です帰りますって言って、そう、まあ、いろいろトラブルがあって茂田雅子さんが助けてくれるんだけど、こうキャリーケース持っていこうとしたら茂田雅子さん首振んのよね、無言で。あれ好きやわ
まあそっからね、結構島のね、暮らしにね、うん、入っていってって感じやから、うん、まあまあ確かになんか癒しというか、なんかゆったりしてる感じね。
あれね、でもすっごい好き嫌い分かれる映画やと思うねこれ
いや、まあまあそうかもね。
そう、あの暇って思う人は絶対めっちゃ暇やと思う、
あ
から、まあもしカモメ食堂とかお好きなんやったら好きやと思うな、
うん、まあああいう雰囲気やな、
うんうん、っていうのが一つ。あともう一個ね、南極料理人。
あー、面白いね。
うん
うん、
あのね、あのもうそのまんまです、これ。南極に1年間、
うん、
調査でかな、調査で行ったその男性たちがどういう暮らしをしてるのかみたいな、
うん、
なんやけど、あの料理人として、あの人誰やったっけ、主人公の、
坂井正人さん。
あ、そう、坂井正人さんが出てはって、うん、あの人があの料理をすんねんけどね、美味しそうな料理を作んねんけど誰も美味しいって言わへんのよでもなんかすごい美味しそうに食べんねんけど美味しいって言わへんねん。
言わへんな。
そう、
一回も言わへんな。
そう、一回も言わへんくてで、なんかね、その監督のインタビュー見たら、あの普通の家庭でも美味しいって絶対言わないでしょみたいな、
うん、
だからそういうとこを取り入れたかったんですって言っててさ、うん、おもろいなと思って。
そういうところがね、なんか独特のあの南極基地の雰囲気を、ね、
あ、そうそうそうそう、
作ってるよね。
そう、そのね、独特な感じがね、ちょっと疲れた時に見たいなと思って、
うん、ね、結構ちょっとコメディーね、
そうそう、
よりな感じで、あの生瀬勝久さんとかね、あの辺、ね、結構ちょっとこうコメディーもできそうなね、
うんうん、
あの俳優さんとかも揃ってるから、うん、まあ普通に面白く見れるよね。
そうなんです。
まあ毒ないしね、
毒ない、ま、まあ、あとはそうやな、あの日々これ口実とかも結構好きやったけど、
はいはい、
これもすごい好き嫌い分かれると思うな。
うーん、キキキリンさんやな。
そう、あのキキキリンさんを感じたいと思った人は見てほしい
ああ、まあいい映画ちゃう、
うん、
うん、ゆったりしててね。
うん、あとはあの時間の関係で省かれたね、新聞記者と、
はいはい、
リリーのすべてもなかなか私は好きでした、うん。
あ、じゃあちょっとパッケージでねいいんちゃうかと思われた方はぜひチェックしていただいて、うん、結構上がったね。
結構上がった。いやこれでもでも厳選したんよ。
あ、厳選した。まあ、うん、もう1年間で100本ぐらい見てるからね。
そうやね。まあでもその1位がね今回存在のない子供たちっていう映画になったんでね、
私の中で。意外とそのチョイスなんや。
うん、もうこれはねほんま衝撃やったね。
うん、まあ映画やっていろんな見方あるけど、こうねスカッとしたりとか、まあこうハラハラしたりとかいろいろあるけど、まあ実話を元にしたやつとかドキュメンタリーチックなやつもすごく見応えあって考えさせられて面白いよね。
うん、
まあ、ちょっとこう心が沈んだりするけどね見ながら。
そうやね。
うん、
何にも考えずに見れるやつとかは、まあそれはそれでまた見たくなるときあるよな。あのネイキッドとか面白かったな。
ね、ネイキッドね。あれ多分ネットフリックス限定やったかな。
あ、
タイムリープしてね繰り返すやつ。
I feel pretty とかもめちゃ好きやわ。
あ、 I feel pretty ね。
そう、頭打って自分が美女になったって思い込む人の話。
あ、面白い面白い、うん、面白かったよ
とかね。
うん、
またじゃあ大君もおすすめあったら教えてください。
ああ、まあまたあの機会見てね、映画とか、まあ、アニメとか、
アニメもいいね、
ドラマとか、はい、そういう紹介もねできればと思ってます、
うん、ありがとう。もうなんかもう喋りきってふーってなってる
ふーってなってる。
うん、
まあ前半後半切ってもしゃあないと思うから。
しゃあないな、ごめん。むしろここまで聞いてくださった方ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、すごく嬉しいです。何回かにね分けて聞いていただいたかもしれないですけど、うん、まあこれ前編後編分けてもなんか前編と後編のテンション違うやろし、
そうや
ん
な、
なんかちょっと変な感じやから一本でね、うん、長めもね嬉しいですと言っていただけるので、はい、まあ、あえて長めでねいきたいと思います。
はい、ありがとうございました。お聞きいただいて長かったですが、
はい、ありがとうございます。で、渡辺夫婦の二人ごとは鍋友の皆さんからのコメント、いいね、レターお待ちしています。あの見ましたよとかね、こういう映画も私は好きですとか、そういうこともありましたらコメント欄でね、書いていただけると、まあ、鍋友さんでこうおすすめ映画共有し合ってね、面白い楽しいコメント欄になるかなと思うので、あのよかったらコメント欄でもね皆さんのおすすめぜひ教えてください。それでは今回も最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。ほな。
ほな。